Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今やまさに西宮は桜にあふれた町になっています。西宮の鹿、桜が市内どこででも見られるほど満開していますが、昨日今日と桜祭りが開かれています。第48回西宮桜祭りに協賛して開かれている博士課記念酒造博物館の展覧を、今日は絶対見たいと思ってやってまいりました。この博物館ではいつも柴畑さんが、春の展覧会の、担当をしていらっしゃいます。柴畑さん、こんにちは。
こんにちは。
今年も春になって桜の季節になると柴畑さんの出番ということになるんですが、はい、今の展覧は何という展覧ですか。
はい、春季特別展笹部桜コレクション、暮らしの中に見る桜と題しまして、特に杯やとっくり、茶碗やお皿、水滴すずりなど毎日の暮らしの中で使われていた工芸品を中心に展示を行っております。
はい、それでは早速中に入れていただいて、展示室の中で、並べられているいろんなものを見ながらお話聞かせていただいたら、皆さんにもよくわかるんじゃないかと思います。
はい、
笹部慎太郎さんの、まあ、いわば残された資料、財産と言ってもいいぐらいたくさんのものたちがいるわけですが、それがこの博物館で所蔵されている、そういうことなんですよね。
そうですね。
で、毎年それは春になると、桜の時期に合わせていろんなものが展示される。
はい、
全部で何点ぐらいあるんでしょうね、この資料全体といえば。
そうですね、こちらの方、今回まあ春の時期ということで、はい、特にまあ華やかな美術工芸品を中心にご紹介しているんですけれども、はい、コレクションの中には掛け軸や巻物、扇子、うん、あと短冊や屏風ですね、それからまあ今回出しているようなお皿やとっくり、はい、杯、あと水滴とかあるんですけれども、
すごい数、はい、種類がすごいですけど
あとまあ研究所 の, 本ですね、本類など全部合わすと大体5000点ぐらい。
5000点、はい、全てが桜に関するもの。
そうですね、
いうことなんですね、はい、まあ、だから桜の時期にわざわざ転換ということは、まさにこの笹部コレクションというものが桜に関するコレクションだと、
はい、
いうことで合わせてやってこられるということになるわけですね、
はい、ただこの5000点というのが、はい、美術工芸品とかを中心にしたカウントになってまして、うん、それ以外の笹部慎太郎さんのご研究されたノートや、はい、手紙、刷り物などは含んでいない。
まだ別なん
です、はい、
そういうものこそ皆さんに見せたいなと思われるんじゃないですか。
ぜひまた研究しまして、
柴畑さんにしたらそういうことになるんでしょうね、
はい、
研究のテーマとしては笹部さんがどんな勉強してはったか、
そうです、ね、
どんな研究してはったかということが、はい、柴畑さん自身の研究テーマになったり、はい、まずは皆さんにお見せしたいものを並べてみようということで、はい、この展覧会やられているわけですが、第一展示室、一番最初に入る右側の展示室ですが、ここで、ずらっとこういっぱいものが並んでいるので目移りしますけど、はい、まずこれを見てくださいと言われるようなものがあったらご紹介ください。
そうですね、本当に入ってすぐ2つ目ぐらいに置いてるものなんですけれども、はい、萬古焼の桜川門の主幣ですね、酒瓶が展示しております。
ちょっと地味なもの。
そうですね、見た目はとても地味なんですけれども、ね、
はい、
こちらの方展示物の横に黄緑色の紙でちょっと説明書きがあるんですね。
あ、はいはい、あります、あります。
でこちらの方は何かと言いましたら、これは笹部慎太郎さん 物を買われるときに、全てではないんですけれども、買った際に買い入れの記録というものを残しておりまして、
それが手元にあるわけですね。すごいな。
それも残ってるんですけれども、はい、小さなまあ手帳の方にまとめてこうその年の買ったものを書いていってるんですね。
はい、
でまあ桜にちなむ収集品控えとか桜文献控えというような名前をつけてまあ記録を残されていらっしゃるんですが、
はい、
その内容の方がまあ買われた年ですね、年月日、それとまあその資料名、でまあ点数であったりとか買ったお店ですね、であと金額といきさつなどがあればまあそれも書いているということですね。であの先ほど言いましたこの萬古焼の桜川門の守兵の方も記録が残っておりまして、あの近江舞子に笹部慎太郎さん、あの桜の苗を植え付けに行くんですけれども、その途中に、まあ、通りがかりに計らずも見つけるということで購入されてます、でまあ、あの表面の方が桜川の表現をこう指の親指のお腹の部分ですかね、腹の部分を使ってこうギュッギュッと押した感じで水門をこう水流を表していまして、でそれとあと桜の色ですね、
桜の絵が描かれています。
で桜のこの色というものがすごく本当に絵も言われずいいということを書かれてらっしゃいまして、守兵にする線の部分ですね、線にも桜がちょっと彫り込んでいるということですね。で、まあ、この桜の色がとてもいいということでその年の、まあ、昭和11年に買われた中の一番の優なるものというふうに記録には残しています。
この年に買われたたくさんのものを買われたと思います、その中でこれが一番やったというふうに書かれている、
そうですね、
昭和11年に買われたとおっしゃいましたが、作品そのもの、まあ、このお酒の壺で、瓶ですよね、これ自身は明治時代に作られたものと、
そうですね、2代の森有節が作った作品になります、
そういうものもここにまず出てくるて、なるほど、面白いですね。次にどんなものを見たらいいでしょうか。
そうですね、これはというものの一つとしましては、大川浮き彫り工房ですね、お香入れですね、
先ほどの酒の瓶からちょっと左の方へ移ってきて、長い大きなガラスケースの真ん中あたりに赤いこう毛線を切り抜いたような、毛線から切り抜いたような花びらの形の、敷物の上に乗っかっている、これ小さいもんですね、縦が4センチ、幅は2センチぐらい、高さも2センチぐらい、
そうですね、小さい本当に甲入れになるんですけれども、
これは甲入れですもん、こんな大きさでええわけですよね、
そうですね、あのこちらの方はあの笹部慎太郎さんの自叙伝である桜男行場の方に載ってるんですけれども、まあ、あの桜にゆかりの方が亡くなられて、まあ、お焼香を行かれる時だとかにこのお香を家に入れて、まあ、お香の証拠をされたということですね、
一生桜の研究をされた笹部さんにすれば、桜つながりのお友達もいっぱいいらっしゃって、
そうですね、
その方々がもし亡くなられたりした時にはこの香がたかれる、お香の形も桜の花びらの形をしています。
そうですね、あの、お香の方もあの京都にある老舗のお香屋さんで買われたもので、
練り香と書いてあります
ね。そうですね、練り香になります。
こういうものをたかれたという、ね、この部屋ではそういうものが本当に珍しいものがいっぱいあります。ちょっと左側によりますと、これはおそらく年賀状の原稿だと思いますが、年賀状も桜で絶対飾られるという。
そうですね、毎年あのご自身がいろいろ買われた古い和本などを中心に、桜が描かれている挿絵を使われて、まあ、その年その年の年賀状に使用されてます。
びっくりしますね、これ文化7年1810年に出された本の絵柄を使ってという、その絵柄がちょうどこう開かれているのでよくわかりますが、その隣にも文化13年1816年の本ですね、これ出された和本ですよね、そういうものが年賀状の下絵になっているという。
そうですね、
そういうものも集めてらっしゃったわけで、じゃあ次の部屋にも移っていきましょうかね。この次にはまた焼き物が出てきましたが、この部屋はなんか軸と焼き物がずっと並べられていますが、 ですね、お酒関係ですね、やっぱり
これは、はい、片方の面にはもう、はい、とっくりと杯を中心に出させていただいています、う
ん、すごい種類ですね。だけど
そうですね、ほぼ笹部慎太郎さんの集められたとっくりと杯、特に杯はほとんどもう全て出しています。
酒の入っていたであろう瓶、それからお調子、はい、それから杯、これ、それからとっくり、
はい、
それぞれこれセットになってるんでしょうか。そうでもない。
そうですね、それぞれはもう全く個別なんですけれども、うん、今回はあのこのとっくりにだったらこの杯がちょっと似つかわしいかなというのをあの隣に置き合わせてみました。
柴橋さんがお酒を飲むとしたらこのとっくりやったらこの杯やなということで選ばれたという
そうですね。
なるほどね。あ、それにしてももう見事に桜ですよね。
そうですね、本当に桜がもうさまざまな描き方がありますけれども、花びらをデザイン化したような描き方もあれば、うん、写実的に描いたものもありますし、
酒盛りの風景が描かれているのもある、
はい、
それからあの酒器そのものの形も
そうですね、
さまざまで、
はい、変わったものもありますね。ひさご型のものもあれば、はい、ちょっとドーナツ風な形で穴開いたものもあれば
ちょっと珍しい
ものも、はい、
から杯の大きさもですね、
そうですね、
本当にもう極めて小さいもの、はい、2センチ角ぐらいのものから、大きな5センチもあるようなものまで様々ですね。これだけで数えてもおそらく100ぐらいは並んでるやろうなと思うこれだけ見てもお酒好きにはちょっと楽しいことじゃないかな。
そうですね、どれで飲んだら自分の好みかなとか、はい、ね、思いながら、はい、
ちょっと八角形をした、これは柿右衛門ですか。
そうですね、柿右衛門様式の
様式ですね、はい、柿右衛門風のというか、はい、そういうものも出て、これも綺麗ですね。
そうですね、華やかな
杯もとっくりも、どれもこれもみんな綺麗だと思いますね。それから例の床の間に特殊な仕掛けがしてあります。
そうですね、
もう一度ご説明をお願いします、
は
い、
毎年まあこの時期にだけ展示させていただいてるんですけれども、はい、研ぎ出し蒔絵という手法になりまして、はい、光が当たると桜の蒔絵が浮き出るというものです ね、
手元に置いてある懐中電灯、この懐中電灯で照らしてみるとすぐに分かりますね。
そうですね、
あ、出てきましたね、
はい、
桜の模様がかまちに書かれている、あの刷り込まれているというんですかね、これを漆で塗り込めてあるんでしょうけど、はい、そういうのが浮かび上がる、そういうことも工夫されています。さあ、あとはガラスケースがいくつか並んでおりますが、これを鏡がしつらえてあるということは、
はい、
裏側を見せようという。
そうですね、ちょっと裏側が面白い杯に関しましては今回裏が見えるように展示の方しております。
どんなことが裏にあるんですか。
そうですね、大花形杯というふうな名前をつけてるんですけど、それに関しましては裏側の額とかしべの部分が見える、あの実際にリアルに作っていまして、置いたらまあ裏側がすごく凝っているものですね。
桜の花びらのような形をした杯の裏側にまで細工がしてあると、
ね、
はい、なるほどね、そういうものを逃さずにちゃんと手に入れてらっしゃるっていう。ちょっとあの壁にくっつけて置かれたガラスケース、
はい、
このケースの中には杯ばっかりですが、
そうですね、あのパッと見結構デザイン性が似ているものを並べてるんですけれども、
はい、はい、
あの作者が違ってたりしまして、
はい、
あとまあ作者が一緒でも桜が一重のものと八重のものであったり、
うん、
あの雪月花のうちの花がその杯になってたりとか、入れ子の大小のものになっていたりというふうに、まあ、本当に基本のなんとなくデザインが似ているものなんですが、染め付けのもので、
はあ、
あの違いがこう比較しやすいように並べさせていただきました。
はあ、そうですね、あの面白いなと思います。これ六兵衛さんの、京都の六兵衛さんですが、清水焼の方ですけど、三代の方と五代の方とが作品が並べておいてあるのが、これ面白いなと思って見ましたけど、同じようなものを書かれててもやっぱり違うんですね。
そうですね、
大きさも随分違いますし、はい、片一方は、5センチほどもあるでしょうか、直径が、
ね、
深さも 3、4センチ、はい、これいっぱい継がれたらちょっと大変やなというふうな杯だけど、片一方の杯と同じような桜の絵が描かれていて、はい、これ全体一つの杯が 一つの花びらというふうな感じになっているわけですね。
そうですね、一つの花の花弁というか、
ね、はい、綺麗ですね。こういうものもコレクションの中から選び出されて陳列されています、はい、反対側の陳列ケースにやってきましたけど、今度はちょっと趣が変わってまして、ガラリと違う雰囲気、あの並んでいるものはやっぱり焼き物であったり、
はい、
お鉢とかお皿とかであったりするんですけど、そうですね、はい、これはもう明らかにお茶お菓子の世界ですね。
そうですね、先ほどあのお酒好きの方向きにとっくり杯出してましたが、はい、こちらはあのお菓子とか、
はい、
お茶をされる方のものを中心にという感じですね。
茶筅、
茶杓ですね。
茶杓がありますけど、はい、これは何か言われのあるものですか。
そうですね、あの京都にある法教寺というお寺に八重桜が、はい、生えていたんですね、
ええ、
その桜の材を使って作った茶杓になります。
はあ、お茶入れも桜の
絵 で、 そうです、ね、お釜もそうですし、
お釜にも桜の絵があります、
はい、
前に置いてあるお盆にも桜の絵、
はい、
お茶菓子を置く、まあ、鉢にも桜の絵、
はい、
もう全て桜尽くし、全部それが別々の時に求められて、
そうですね、
あの手元に来たものということですから、はい、面白いですね、こういう趣向っていう。
そうですね、あの中にはあの実際易楽山荘という、
はい、
笹部さんが持ってらっしゃった山の方で使ったお茶碗もありますね、
はいはい、そうですか、
はい、
お菓子東が並んでますが、はい、その東を作った元の方、
はい、
木で作った方
ですね。そうですね、押し型菓子型ですね、
はい、それも並べられ
て、はい、残っておりまして、
こういうものも求められたわけですね。
そうですね、本当に桜が描かれているということで。
なるほどね、はあ、その隣に茶器がいっぱいありまして、
はい、
煎茶のお茶碗、小さなお茶碗がちゃんと揃って並べられてるんですが、どうやらこれは割れたものを継ぎ合わせた。
そうですね、あの金継ぎというような言い方をしますけれども、はい、まあ、あの割れたもので、まあ、貴重なものであったり、まあ、思い出があったりして、まあ、そのままかけて捨ててしまうのは惜しいものとかに関しましては、このようについて、まあ、元通りというか、
はあ、幾子先生大数煎茶碗とわざわざ書かれていますが、はい、これはよほど大事にしていらっしゃってお気に入りだったんでしょうね。
あの購入された時点でおそらくこの状態だったのかもしれないですけれども、
それでもいい。
そうですね、
これがいいというわけです ね、 ね、
あのそれぞれ桜の名前が書いて絵柄が書かれているもので、
なるほど、
薄い幾子という、まあ、大正時代の郷土史家の方ですね、
はは
の書いた絵柄が書いているということで。
なるほど、幾子先生というのは薄い小三郎さんの号だったわけですね。
そうですね、
はい、ああそうか、そういうわけでどうしてもこれは手放したくないという感じだったんでしょうね。あと茶器がずっと、
ね、
あのそれぞれ違う形、あるいは焼き物が違ったりということで並べられていますが、はい、相当たくさんの種類になりますね。
そうですね、まだあの他にもあの出していないものもあるんですけれども、いろいろとありまして、あの料亭の女将からいただいた急須であったりというものも今回出してますね。
ああそうですか、
はい、
そういう言われとか、
はい、
エピソードみたいなものがちょっとキャプションに中に書いてあるから楽しいですね、
はいはい、ぜひ見ていただければ
と思
います
。これもやっぱり先生のそういう残された記録とか手帳とかそういうものの中に残っていたりするんですか。
そうですね、残っているものをあの探しまして、あの、はあはあ、この美術品はこれではないかという当てをつけまして、はあ、その中からあのご紹介して楽しそうな内容などをピックアップしています。
なるほどね、今ずっと手元に並んでいる茶器あるいはお酒の道具などを見てきましたけど、それぞれその後ろにはこの軸がかけられていて、はい、本当にどれもこれもみんな桜の図柄であったり、あるいは桜を詠んだ歌であったりということで、はい、たくさん並んでいて、それぞれがみんな美しいんですけど、やっぱりそれが前に置いてあるあの茶器であったり、あるいは酒器であったり、お酒の道具であったり、そういうものとちょうど通録するように 工夫して並べられているな、
ね、はい、お茶席の掛け軸でも使えそうなものをなるべく選びました、う
んね、なんかそんな感じで、はい、柴田さんのご苦労がうかがえるなというぜひこれは来てみて、そして柴田さんのお好みなども分かるような気がしますのでご覧いただけたらなと思います、はい、そこで柴田さん、はい、改めてというとおかしいですけれど、はい、笹部慎太郎さんってどんな人やったんかなということを、ね、もう一度おさらいしておきたいなと思うんですが、
はいはい、笹部慎太郎さんは、はい、1887年なので明治20年ですね
に生まれ、
はい、生まれられて、はい、1978年、はい、昭和53年に亡くなられたんですけど、はい、す91歳ま で,
91歳まで、
はい、生きられた方で
長寿な方だった、
はい、定職はもう持っていなかったということですね。
仕事についていられなかった。
そうですね。
ということは、気楽に暮らせる人だったということですかね。
そうですね。一応大阪の堂島の方で生まれて、はい、まあ、大地主の次男さんとして生まれたんですね。
はい、
でその後東京帝国大学の法科大学政治学科の方を、
はい、法科、
はい、
法律勉強した
そうですね、はい、を卒業されて、
はい、
まあ、当時ね、東大の法科出てらっしゃったら出世街道のイメージかもしれませんけれども、
ね、法律や、
はい、
まあ、弁護士さんになられるとかあるいは政治家になられるとかいう方が多かったと思いますけど、
ね、はい、ただ笹部さんに関しましては学校に、まあ、大学に入られる時に、
はい、
お父様から、
はい、
月給取りには絶対なってくれるなということを言われていまして、
おお、そうですか。
そうですね、月給取りになったらどうしても上のこう言うことを聞いて自分のこう意見を曲げないといけない時もありますので、はい、そうではなくて、まあ、この世に生を受けた甲斐のあるだけのことを残してくれというような話をされるわけですね。
精一杯世の中にためになるようなことを自分で好きに選んでやったらいいやないかという。
そうですね。まあそれだけのものは残すということで、
いやいや、
はい、
幸せですね。
で、まあ話があって、
はい、
笹部慎太郎さんはじゃあ何を自分はしようかなと思った時に、はい、まあ、日本人にとって、うん、日本人の心に一番、まあ、長く根深く感銘感動を与えてきたものなんだろうは何かなっていうふうに考えた時に、
うんうん、
流行り廃りがなくて日本人の心を打ったものとしては桜ではないかというふうに考えまして、で特に日本古来からの山桜里桜というものの保護育成の方に生涯を、
桜の保護育成をしようと、はい、その時に決められた
わけですか。そうですね、桜の研究ということですね。
なるほどね、
はい、
でまあ実際にそれをずっと貫いてこられて、
はい、
いくつかの、まあ、いっぱいたくさんこの業績を残されたんだと思いますが、
はい、
中でもいくつか。
そうですね、まあ、笹部慎太郎さんのライフワークになったところとしましては、宝塚の駅楽山荘、
はい、
武田尾の方にあるんですけれども、
ね、はいはい、
そちらに円周林を持っていまして、そちらで桜のご研究の方をされてます。
あ、そうですか。
そちらは未だに、まあ、残っておりまして、ボランティアの方が手を入れて綺麗に桜が春の時期は見れます、は
い、ね、そうですね。で、まあ、それだけ、まあ、桜にもう一生かけて桜の研究をされ、
はいはい、
桜に関するものを品物としても集められ、はい、そういうもう本当に桜だけの人人間みたいなことで一生貫かれたわけですけれど、
はい、
小説のモデルになられた。
そうですね、水上勉さんという小説家の桜森という小説のモデルになっています。
はい、はあ、はあ、桜森まさにその通り、
はい、
じゃあもう、まあ、その小説の中では、まあ、笹部慎太郎さんという名ではないかもしれません。
そうですね、武部陽太郎というちょっともじった名前になってますけれども、
まあ、桜を守るためにあるいは育成するために、
はい、
大活躍をされるという小説なんでしょう。
はい、
まあ、それほどこの桜で本当にもう文字通り桜で一生、まあ、進まれた方ですけれど、西宮市とのつながりがあるんですよね。
そうですね、西宮の方に関しましては、
はい、
万治谷の水道局の敷地内にある桜ですね、はい、そちらの方の、まあ、桜が当時はソメイヨシノが多かったんですけれども、うんうん、笹部さんはソメイヨシノがちょっとお嫌いというのもありまして、山桜や里桜、しだれ桜などを中心に、まあ、大体260本ぐらいの苗木を 先ほど申しました武田尾の方から、はあ、あの移されて移植されました。
ああそうですか、はい、まあ、そういうことで西宮氏と縁が深くなって、亡くなられてからその資料が全部西宮に
あの入った寄贈された
ということですね。寄贈された、西宮氏はそれを受け取ったけれども、はい、ここにある博士課記念酒造博物館に置いてもらっているというか置かせていただいているというかになったわけですね。
そうですね、あの、まあ、当時笹部慎太郎さんとご好意あのなされていた、はい、南野三郎さんという元助役の方、
そうですそうです、
八木市長がいらっしゃって、はいはい、まあ、その関係であ の西宮市の方に
お気に入りやったわけですね。西宮って
ね、
まあ、西宮の市の花も桜ですし、
はい、
西宮なら間違いなかろうというところでしょう受け取った西宮市としてもそれをちゃんと保存せないかんというところで博物館で保存していただきたいということでお願いになった。
はい、
まあ、そういうことなんですね。それでその資料を柴田さんが分類やらあの研究やらされていて、まあ、年に1回市民のためにそれを見ていただこうということでこうやって転換をしていただいて、
はい、
大変ご苦労だと思いますが、西宮市民にとって桜っていうのは本当にもう切っても切れない深い縁のある花ですし、それに関わりのある展覧会ですので、はい、皆さん大勢お見えになると思いますけれども、また毎年これからもね、
はい、
いろいろ趣向を凝らしてやっていただけたらと。この展覧会の期間はいつからいつまででした？はい、
もう今開催しておりまして、
はい、
5月26日の月曜日までになります。
なるほど。今日はまあ桜祭りということで私たちも特別にこう気楽に入らせていただけるような料金で入れていただきました。いつもおいくらなんですか？
はい、一般の方で500円となっております。
そうですか。時間は
時間は午前の10時から午後は4時半までの入館で5時に閉館です。
なるほどなるほど。また皆さん大勢ね、桜にあの花見をしてあっちこっちで花見をできる、西宮はどこでも桜が見られる町ですけれど、どこかで桜を見られた帰りに一度この倉掛町の博士課記念酒造博物館をおいでになって、暮らしの中に見る桜展覧会ぜひご覧いただけたら。
そうですね、あとあの火曜日が休館となっております。
はい、
はい、で祝日の場合は空きまして、はい、翌日の水曜日が休み。あ、
そうですか。
はい、あと展示のちょっと一部入れ替え前期後期でいたしますので、
はい、
4月の21日の月曜日に関しましてはこちらの特別展はご覧いただけないという形になります。
わかりました。はい、今日はどうもありがとうございました。こちら
こそありがとうございました。博士
課記念酒造博物館にお邪魔いたしまして、柴橋明子さん学芸員さんにお話を伺いました。歴史と文化の散歩道、今回から時間が変更になっておりまして、日曜日の午前8時から放送ということになっております。再放送は日曜日のだいたい3時から4時ごろチャンネル合わせていただきましたら、この時間帯はずっと再放送、いろんな番組の再放送をしていますので、だいたい3時から4時の間ぐらいでこの番組が出てくるだろうと思います。なお西宮市のホームページ、インターネットで開いていただきましたら、そこから桜 FM へ進んでいただくと番組がずっと並んで出てきますので、歴史と文化の散歩道クリックしていただきましたらいつでも番組が聞ける便利な時代になりましたな。どうぞ皆さんこれからも桜、歴史と文化の散歩道をお楽しみいただきますように。この番組は西宮市の提供でお送りしました。